日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は初登場の豊福宏さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日経ベリタスの豊福宏です。はじめまして。
はじめまして。豊福さん、非常に温かな雰囲気ですし、はい、
そうですか。
お名前も豊福っていうぐらいですから、豊かで福があってと、こう縁起のいいお名前をしてらっしゃいますね。
名前には負けてます。
いやこれから豊福さんの個性をね、たくさん出していっていただきたいなと思っておりますけれども、はい、豊福さんは昨日いただきました打ち合わせメールで、はい、1週間眠れなかったと書いてありましたけど、はい、心配してたんですが、昨夜は
眠れましたか？昨夜はすいません、この今週号というか新聞の編集過程においてですね、帰ったのが3時半頃でしたかね、確か、はい、
夜中の3時半頃、
はい、はで、それまでは仕事で結構遅くなったんですけれども、やっぱりこの収録というかですね、トークが初めてなもんで、ガチガチで心配でやや眠不足です。
まあ、でも今日終わったらぜひぜひ爆睡していただいて、また来月ね、
今から楽しみです
、はい、では今日はですね、そんなまず豊福さんのご経歴なども教えていただきたいと思うんですが、はい、
会社に入って20年ちょっとも経ってるんですが、はい、1991年に入りました。振り出しが英文日経っていう英字誌を作ってるセクションにいて、
はい、
そこに今2年弱ぐらいいまして、その後にちょっと固めのセクションにいまして、経済教室とか、一部の人が難しい経済学と言ってるらしい優しい経済学とかを、やるセクションにいて、その後にこれが今まで会社人生の中で一番楽しかった、はい、西武支社という福岡勤務を3年間やりました、
そこでお酒も覚えてしっかり、
そうですね、いろいろと勉強させてもらったことが多々あったんじゃないかと思います、はい、まあこれを天国とすると、その後は地獄みたいな生活です。ちょうど戻ってきたのが金融危機真っ盛りの時で、
まあ、当時の大蔵
省、とかそこら辺、日銀とかの、記者クラブに入って、まあ、延々と厳しい話をいろいろと追いかけたと、で、まあ、その後にちょうど同時テロの後に4年間ニューヨークにいまして、
そうですか、はい、
で戻ってきてまた記者をやって、で今に至るみたいな感じです。
あ、この日経ベリタス編集部には、
ちょうど1年ですね。
あ、そうなんですね、はい、それで今日、まあ、初めてご登場と、
ガチデビューを飾ってるというか
でもお話ししてる感じでそんな風にはね全く見えませんけれども、以前のベリモヤは聞いてくださっていたんですか？
はい、最近 iPhone を買ってですね、一生懸命聞いてるところです。
聞いているところですか、はい、じゃあ大江さんの最後の放送も、
あ、それ聞きました。
そうですよね、はい、なんか大江さんも肩肘張らずに、まあ、いっぱい引っ掛けるぐらいなんて優しい ね、 ね、言葉をねくださっていますので、リラックスして私たち、はい、番組では同期になりますから ね、 ね、はい、一緒に頑張っていきましょう。
頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。それでは今週も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。日経ベリタスヘッドラインのトップでお届けするのは、 ベリタス川柳 3D です。4月のお題はスタート、緩和、春ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。先週は私と越中編集長のお手本をご紹介しましたので、今回が記念すべきベリソネ最初にご紹介する作品となります。さあ、どなたの川柳が選ばれたのでしょうか。こちらです。高知渡さん、20代男性会社員の方です。春だけに日本の株価もスプリングという作品です。豊福さん、いかがでしょうか。
いや、なんかとってもいいんじゃないかなと思います。
どのあたりがとってもです。
このなんかボヨヨンって伸びてるスプリングと
意外、
春のスプリングを引っ掛ける、はい、まああえて言うと直球勝負な一句なんじゃないかなと思われますね。
そうですね、私の頭の中にもこうスプリングという言葉浮かんでこなかったですからね。もう直球でね、はい、すごい好感の持てる
株価もボヨヨンと伸びていくということなんでしょうね。これは
面白いですね。高知渡さん、ご投稿ありがとうございました。このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしております。4月のお題はスタート、緩和、春の3つです。この3つのお題の中から好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。お題はそのまま使っても結構ですし、そこから発想した言葉でも OK です。
毎月番組内でご紹介した作品の中から、曽根さんに月刊賞を選んでいただいて、はい、翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。皆さんふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしてます。さあ、それでは日経ベリタスヘッドライン、本題に参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週のカバー特集はアベノミクスの投資額、2年で物価 2% に勝つ10か条という見出しです。豊福さん、こちらはどういった記事なんですか。
はい、日銀の黒田総裁も言っている通り、2年で物価上昇率 2%、こういう大きな目標があると、
はい、
この中で投資家の皆さんはどう立ち振る舞えばいいんだろうかということを探ってみました、
はい。
まあ、つまりデフレの勝ち組を目指してですね、円安株高の流れに乗るポートフォリオというものはどういうものなのかと、
はい、
ファイナンシャルプランナーなど専門家10人の、ね、力を借りてモデルポートフォリオと、それから覚えておきたい投資の10か条を考えてみました。
今まさに知りたい方も多いかと思いますけれど、その投資10か条どういった感じなんですか。
はい、結構たくさんあってですね、解説もあるんですが、ここでは、まあ、10個全部は紹介できない、4つぐらいに限ってちょっと絞って紹介させていただきたいなと思います。
はい、ではその4つ私ご紹介していきますね。まずその1、持たざるリスクに注意せよ。はい、
はい、これはですね、つまり貯蓄が安全で投資は危険だという、もう15年もしくはそれ以上投資家の皆さんに染みついている、まあいわばデフレ思想なるものがあるんではないかと、
持ってても損してしまうんじゃないかとか ね、
そ
う
です
ね。
ですから、このまず脱デフレで価値の上がる資産を持たないとこれからはいけなくなると、持たないリスクを考えてみましょうと、そういうことです。
はい、さあ、そしてその2、預金は増えない。
はい、はい、まあ、英語で言うとキャッシュイズキングっていう、この現金は王様なりと、いうことがあるんですけども、まあ、この時代は終わって、預金だけでは相対的な価格の上昇、物価の上昇には負けちゃう時代に今入ろうとしていますと、そういうことですね。
はい、まあ、今これだけ株高ですからね、預金からこちらの資産の増やす方向に変えていった方がいいですものね。
は
い、
そうですね、
はい、さあ、そしてその6、預金、債券から株、不動産、商品へと出ています。
はい、ここはですね、過去の歴史あるいは各国で起きた例なんかを、鑑みると、うん、やっぱりインフレに強いのは株、そして不動産、うん、並びに金なんじゃないかと、うん、こういう基本原則があるということをもう一回心に留めておきたいなという意味で載せてます、う
ん。その8、自分のリスク許容度を知ろう。
こういう大きな転換期に今あるわけですけれども、とは言ってもですね、やっぱりこの全部お金を投資に回しちゃってその日の暮らしもできなくなるっていうと、やっぱ元も子もないような事態に陥ると、というわけで投資に回すお金は生活基盤を壊さない範囲にするのが鉄則ですと。投資で狙うリターンっていうのは自分のリスク強度と見合うぐらいに収めてくださいっていう、そういうことです。
はい、まあ、ちょっと伺っただけでも投資環境がらりと変わりそうですけれども、はい、それではどのように対処すべきなのか詳しく教えていただけますか。
はい、まあ、専門家の皆さんに伺ったところですね、やっぱり口を揃えて言うのは、まず必要なのは発想の転換であると。この先ほど言ったキャッシュズキングのトレンドが変わる大転換期と心得てくださいということなんですね。はい、さらに言うとですね、このデフレ時代、ずっと続いてきたデフレ時代のポートフォリオっていうのは、これ日銀の資金循環統計っていうのがあるんですけれども、はい、そこからするとですね、まあ、6割が今現預金に集中していると、これだとですね、まあ、デフレ時代には一つのあり方だったとは思いますけれども、物価が本当にその黒田さんの言う通り上がっていくという路線になると、ちょっとこのポートフォリオはやや問題含みになっていくということなんですよね。デフレがまかり通ったら、まあ、減らない預金とかは減らないわけですね。相対的な価値が減らないわけですから、
はい、
だから負けないイコール勝っているんだと、こういう構図でしたけれども、今後はこれが通じない恐れが出てくると。今後は、はい、増えないから勝てないイコール負けるということだと、減らない資産への投資の積極化を進める必要性があるということだと思います。
まあ、インフレはその物の値段が上がる、まあ、つまりお金の価値というのは下がるわけですよね。ということはその預金や現金は価値が下がっていってしまうということですから、まあ、今までのデフレ感の時にはその現預金を持っていればよかったけれども、今はその現預金から投資へシフトしていくことが大事ということになるわけですね。
そうなんです、うん、まあ、日銀が目標としているこの 2% っていう数字、実はだけど足りないんですね、これでは。なぜかというと、まあ、例えば税金を含めると少なくとも 2.5% のリターンが必要になると。あるいはこのリタイア世代の皆さん、この人たちにとっては年金の受給額が実質的に目減りする事態が生じると、インフレになっていくと、
はい、
それを考えると 5% 超のリターンを模索していかなきゃいけないという、状況が今後出てくるということもあります。
うん、でそういった10か条を元にしますと、まあ、どういったものがモデルポートフォリオになっていくんですか。
はい、まあ、いろんな考え方があると思うんですけれども、私たちこの編集部が専門家皆さんに聞いてたどり着いたのは、まず減らすべき資産は負け組資産、つまりこれは預金、先ほど言った預金と国内の債券、はい、なぜかというと、この例えば国内の債券はもう投資した段階でリターンが決まっちゃうと、まあ、フィックスというか固定というかですね、いうことで、その間に、投資した後にどんどん物価が上がっていくと、これどうしても負けちゃいますという事態が生じると、で一方この専門家の方々が勝ち組と、見なしている資産というのは外貨建て資産なんですね。
はい、
まあ、まずその直接的には言ってませんけれども、暗にまあ円安に持ってってるような政策効果っていうのは今の黒田日銀の政策にはあると思うんですね。まあ、その円安に行く分だけもうその外貨建ての資産だとそのリターンを得られるという事態が生じると。まあ、個人金融資産に占める外貨建て資産の比率っていうのはだいたい 2.4% ぐらいだと。
あ、少ないですね。
はい、これを専門家の方々は5割前後にしたらどうかと。でこの5割前後 2.4 から5割前後ってもうほぼレジームチェンジ、体制転換みたいなぐらいの大きな変革なんで、まあ、それぐらいの意識感覚を持たなきゃいけないんだなっていう、そういうことなんでしょうね。あとですね、はい、まあ、日本株にも魅力があると、長い期間、ちょっとデータを取ってみました。そうすると株っていうのはインフレに強いみたいなんですよね。例えばこの1950年ぐらいから、まあ、今に至るまでのこの株のリターンっていうのは350倍、資産価値が350倍ですね。1951年12月から今年3月までの、
はい、
東証一部の全銘柄で運用した場合ですが、時価総額で加重平均した資産の価値は350倍になると、
はい、
一方のこの物価の上昇っていうのは7倍にとどまっていると、うん、こんなに350対7みたいな差が出ると、いうこと。これ当然もちろんこのインフレ局面っていうのがあって、中には下回ってる場合もあるんですけども、長期で見るとこういった事象が、見受けられるということなんですね、まあ、あとはこのその他に不動産投資信託、リートですか、あるいはコモディティ金とかコモディティですね、こういったものを進めるインフレ対策として進める専門家の方もいらっしゃいます、まあ、ざっくり言うと、
はい、
外貨建て資産日本株を重視せよという、こんな感じになるんですかね。
それにはやっぱりこう条件がつくんですよね。円安、つまりアベノミクスが成功しないといけないということです。
アベノミクスにはまあ様々なルートのリスクっていうのが潜んでるわけであって、まあ、その代表例が債券市場の皆様が時折口にする財政ファイナンス懸念、日銀が国の、台所を肩掛けしているだけなんじゃないかと、こういうふうな見方が広がれば一気に長期金利が上昇すると、いわゆる悪い金利上昇って言われているシナリオです、ね、こういったリスクがあるともう今まで言っていた話の大前提もガタガタと崩れ落ちてくる、こういったリスクを頭の中に片隅に入れておきたいと、はい、それともう一つ重要なことがあるんですけれども、
はい、
多分いい話ばっかりじゃないと思うんですよね。常にやっぱりこれまでもそうだしこれからもそうだっていう類の話ではあるんですけども、
はい、
損とどういうふうに向き合うか、ロスですね、リターンがあれば損する可能性もあると、その時にどのくらい自分は耐えられるのというのをちゃんと自分で見つめ直してから、どれくらいをこのインフレに負けない資産投資に回そうかというのをやっぱ決めるのが、これからの肝心要の、まあ、部分になるんじゃないかなと。
無理をしない投資、はい、ということですね、はい、
ただあまりにも消極的だとどうしても時代の波に勝てなくなると、まあ、そこら辺をやっぱりうまくバランスを取りながら考えていく必要があると、もうこんなにたくさん考えることが出てきちゃってると、そういうことなんじゃないかなと思います。
この波には乗りたいところですけれども、このアベノミクスの投資額10か条をね、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思いますね。
まだ個別の商品でどういったのがいいかとか、
はい、
そういうこともたくさん書いてあります、
はい、
先ほど言ったこの悪い金利上昇シナリオとか、あるいはこの安倍政権黒田日銀が描く物価上昇のシナリオって一体どういうことを考えてるんだろうかと、こういうことも含めてたくさん解説しておりますので、まあ、詳しくはスバイ中のベリタスを読んでいただければと思います。
そうですね、明るい経済ぜひ私たち味わいたいものです。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、アベノミクスの投資額、2年で物価 2% に勝つ10か条についてお話を伺いました。
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は第二のキプロスになるのか、スロベニアの銀行不安と題して豊福さんに解説していただきます。さあ、このスロベニアは中央ヨーロッパにある国でして、イタリアやオーストリア、ハンガリーなどと国境を接しています。旧ユーゴスラビアから独立した国で、2007年には旧共産圏では最初にユーロに加盟したんですが、今ここで銀行不安が起きているということですね。
そうなんですね。まあ、キプロスの話っていうのは皆さんある程度ご存知で、まあ相当揉めたというか、
預金カットに驚きましたよね、はい、
もう最近市場も揺さぶられたと、
はい
はい、いうことなんですけども、まあ、スロベニアと言われてもなんかあんまり馴染みがないっていう、
はい、スロバキア、スロベニアみたいな、
そうなんですよ、もう、はい、未だに僕もよくどっちかっていうのを分かんなくなる時があるんですけども、
場所も近いです
し、ね、はい、そうなんです、うん、ただその、まあ、ちょっとざっくりしたこの国がどんな国なのかというのを言うと、まあ、先ほど地理的な話がありましたけれども、
はい、
また経済規模ですね、
はい、
まあ、人口は199万人、まあ、どれぐらいかというと、まあ、日本でいうと岡山県ぐらい、
あ、 小さいと見ていいですよね、まあ、岡山県国で言えば
小さいかどうかっていうのはなんかまあいろいろと尺度があるんで、
岡山はね活気のある町だと思いますが、はい、
それでまあ GDP は454億ドル、
はい、
これが、ユーロ圏に占める割合っていうのは 0.4%、
はい、
キプロスっていうのがまあ 0.2% です。つまり2倍、
はい、
国で比較すると、中南米のコスタリカあるいは北アフリカのチュニジアと同じようなぐらいなんですけども、それでもいまいちイメージが湧かないと、ざっくり言うと日本の100分の1の規模です。
ああ、と考えるとやっぱり小さい規模ですよね。
これはもう小さいと言っていいと思います、
うん、ではなぜそういった小さな国が市場の注目を今集めてるんでしょうか。
はい、これはもう一言で説明できるんですけども、もう救済が必要になるんじゃないのと、みんな思い始めてる、
はい、
なぜかっていうと、まあ、キプロスの例があって、まあ、銀行が良くないとか、国にも行き詰まってるとか、じゃあ支援が必要でしょというこの感覚ですね、まあ、キプロスの事例があってその後にまあ連想ゲームみたいな感じで波及していったのがこのスロベニアだったと、そういうことなんですね。
次はどこが危ないんだろうと、
はい、それを思い始めるとみんな根掘り葉掘り調べるようになると、その情報がまた広くどんどんどんどん広がっていくという段階で、
はい、
まあ、ここで今皆さんに提供している情報ももしかしたら1週間後2週間後もみんな知ってる話になるかもしれないみたいな、まあ、そういう連想ゲームが働いていくみたいな形ですよね、でまあ、なんでこの救済観測が出るのかと、まあ、先ほど言いましたけど問題の根っこにあるのは銀行問題だと。9日には、OECD 経済協力開発機構ですね、
はい、
パリに本部がある国際機関ですが、スロベニアは深刻な銀行危機にあるという警告を出していると、
はい、
まあ、ちょっとかなりあのシビアなこのワーディングというかですね、はい、あの厳しい言葉遣いの警告だと、言えると思うんです、で当然その現地の政府も事態を見守ってるというかですね、動かないわけではないと、
はい、
危機は結構大変なんで私たちは10億ユーロを投じてと、10億ユーロ1300億円ぐらいですかね今のレートだと、はい、このお金を投じて問題を解決しますと、そういう考えがあるんでご心配なくと、でそもそもキプロスと違いますからとかまで言ってます。
政府は火消しに焼きといった
状態ですね。火消しに焼きですね。もうタック成分租税開始でもないしと、
はい、
もう構造も違うと、うん、だからみんな誤解があるからもう心配なくと、それでも OECD は深刻な危機、はい、大丈夫ですかと言ってるわけですね、はい、加えて国際金融協会インターナショナルインスティテュートフィナンスっていうのがあるんですけれども、これはまあ世界の大手子の集まりみたいなところなんですが、ここが出した、出したというか見解によるとスロベニアを支援するには100億ユーロ規模の支援が必要ですよと、こんな試算を出してると、100億と政府が言ってる10億、
あ、そうですね、
全然違うじゃないですかと、いうところもやっぱりこの不安のマグマをふつふつとさせる要因になってるんじゃないかな、
そうですね、はい、それを聞くとやっぱり本当に厳しいんじゃないかという思いになりますけれど、スロベニアの銀行はではなぜ不良債権にまみれてしまったんですか、は
い、いくつかの要因が複合的に重なってるんじゃないかなと思います、
はい、
1丁目1番地は銀行監督が不十分だったと、ですから銀行は過剰なリスクを取って、まあ、無理な融資を重ねていくと、その結果不良債権が雪だるま式に増えていったと、欧州連合 EU ですねによると、このスロベニアの銀行の企業向け貸し出しの不良債権比率 23% とが焦げついていると、
はい、
日本に置き換えるとですね、2002年3月期まだあの当時 の, あの銀行危機の末期の段階で一番激しい時だったと思うんですよね。もう再編をどんどん強いられて、まあ、どんどん不良債権を処理しないとこの国は良くならないと、まあ、竹中大臣とかが言ってた頃、その時が日本の不良債権比率のピークなんですが 8%、
8%、 え、じゃあ
スロベニアは23、 3倍ですね、
3倍、はい、
もうかなり高い数字ですね。
そうですね、
はい、でまあ、あの特定の先に、まあ、融資が集中しているというか、まあ、建設業界の焦げ付きが目立つとかいう特徴がこの中にはあって、 かいつまんで言うと、まあ、後先考えない開発を進めてきたツケが今出てるのかということなんではないかなと、
はい、
思います、うん。呼吸銀行が3つ、大きなところがあるんですけども、ここがやっぱ不良債権の問題の病巣とされていて、ここだけで銀行セクターの7割を占めるというこのいびつな構図も加わってると、いうことですね。
金融監督がちゃんとできてなかったということなんですけど、スロベニアのもう一つの特徴としましては、
はい、
旧共産圏という国ということですよね、はいはい。生い立ちにも原因があるんじゃないですか。
スロベニアはですね、EU の中でも、ステートコントロールというか、まあ、国家管理ですね、が特に強いとよく言われるという特徴があって、
はい、
まあ、経済の4割は国有関連、欧州の中では突出していると、でこの、まあ、国家管理が強いとかですね、あるいは先ほど言ったこの国有銀行が銀行セクターの7割とかですね、いう構造になぜ問題があるかっていうと、まあ、あくまで一般論になるんですが、国有企業っていうのはやっぱりガバナンス、企業統治がやっぱ聞きにくい、
まあそうです
ね、じゃないかなと、まあ、中国なんかの例を見ても、やはり規律というよりもその国家の事情を優先するような動きが節々で見られると、これはもう広く市場で認識されているような話だと思うんですね、という背景があるところで同時に起きたのが、まあ、スロベニアが EU に加盟したと、まあ、もっと言うとこの91年ユーゴから独立して、独立国家になって民主化を進めていくという過程の中で、まあ、どんどんどんどん実感として豊かになったみたいなところがあったんだと思いますね。それはその実力じゃなくて、いわゆる欧州という経済圏の中に取り込まれてる形で、まあ、特にその EU 加盟あるいはそのユーロ、07年にユーロ圏に入って紙幣もユーロになると、そうするとそんなに努力しなくてもなんかいい生活ができる、まあ、あえて言うと、まあ、ギリシャと全く同じパターンですよね。
そうい
った現象がやっぱあったんじゃないかなと、推察されるんですが、まあ、そういった金持ち気分になってどんどん開発を進めて、しかも規律なき開発とかを進めた結果今に至っていると、まあ、なんかこの国の元財務省の方が、ヨーロッパのメディアに言ってた言葉なんですけども、まあ、カジノでギャンブルするようなカジノ資本主義だったんだよと、こんな言葉を残していると。カジノ資本主義って、まあ、ルールなき資本主義みたいなもんなんですけれども、こういったことが、まあ、今に至る問題の停留に、太く広く流れているということだと思いますね。
じゃあもともとはその既得権益がはびこってその競争がない中で腐敗していた国がその EU に乗ってしまったけれども、まあ、ユーロですか、乗ってしまったけれども、やはり中身根本が解決されてないから悪い方向にどんどん今進んでしまっているという捉え方ですか。
は
い、そうですね。
まだ捉え方としてはそのキーワードだから国家管理っていうことと、そのまあユーロ加盟でまあ少し豊かになったということが、この国の特徴なんじゃないかなと思います。
でそれで救済へと追い込まれる可能性というのはどれくらいあるんですか。
はい、この国 のブラッツェク首相という方がですね、9日に、まあ、ブリュッセルで記者会見をしているんですけども、救済措置なんて全然必要としてませんと明言していると。まあ、だけどこれ、いわゆるそのうち救済になるっていう時の殺し文句みたいな捉え方をするのが今の市場なんじゃないかなと。あ、なるほど、分かりました、ありがとうございますみたいな感じでみんな、あ、やっぱり救済必要なんだと、いう、それを強調すれば強調するほど悪循環に陥っていく、いうことだと思うんですよね。
はい、
まあ、そのギリシャもそうだったと、いうことなんですけれども、この悪循環が始まって当然売り圧力とか国債に対する売り圧力とかかかり、まあ、利回りもどんどん上がると、まあ、パニックは起きてないですが、信用リスクを取引するクレジットデフォルトスワップ市場 CDS 市場ですね、まあ、そこら辺のリスクの織り込み度合いもじわじわと上がっていると。要はいつその救済っていうテーマが大きく動き出すのと、救済されるのされないのというふうのも含めてですね、
はい、
多くの人はもう救済に追い込まれると思い始めてます。でここで問われるのはその形、つまりそのキプロスのように銀行預金者に負担を強いるのかとかですね、銀行の債権を持っている人たちにも負担を求めるのか、今いわゆるベールインと言われている、手法なんですけども、
ベールインという、
はい、キプロスで定着したと、 呼ばれてる、これからこうなるんでしょと。で欧州の首脳の方々はもうみんな、いやこれは全然モデルケースじゃないから、特殊なケースだからと。だけどもしかしたらスロベニアでもまたベルインやるんじゃないのと、そしたらこれからもうみんなベルインになっちゃうと、ということを、連想し始めると、なかなかいろんなところにお金を投じる動きも慎重にならざるを得なくなるということになると思うんですよね、まあ、だからそういう意味でこのスロベニアっていうのは流れを決定づけるものになるのか、そうじゃないのかという意味でも大きな注目を集めていると、決断にはあまり時間がないんじゃないかなと、まあ、どこでっていうのは言いませんが、どっかの段階では、何かしらの措置を打つ、それがまあ最初のいつものパターンの、まあ、軽めの措置で、なんかもうちょっと1年ぐらい時間を稼いでその後にもう一回ガツンといくのかって、まあ、いろいろパターンがあるんですけれども、何、かしらやらざるを得なくなるんじゃないのというのが、今の市場の見方のようです。
そうなんですね、はい、また荒れるかもしれませんし、スロベニアにまたとどまらず他の国に波及することも、ね、一応考えておいた方がいいんでしょうか。
まあ、その不安っていうのをキーワードにすると、もうまたポルトガル、もうすでに支援を受けている国ですけれども、憲法裁判所がこのどうなんだろう、歳出削減はちょっとなんかよろしくないんじゃないのみたいな感じのことを言って、まあ、今ちょっとちゃぶ台がひっくり返ってる状態になってますね、まあ、スペインもしかり、イタリアに至ってはもう政権ができない状況が続いてると。
そうですね、
ものすごく危ういというか、地盤が緩いような状況なんじゃないかなと、思います。だから欧州危機っていうのはもちろん火種はもうくすぶってるけれども、その火種がちょっとふつふつとしてきてるんじゃないかなという状況にまた戻ってきたんじゃないかなという感じですか ね、
ですね。まだまだ落ち着かないユーロ圏ですね、ベリタミン E、 今回は第2のキプロスになるのか、スロベニアの銀行不安と題してお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。カバー特集だけでなく、日経ベリタスには注目の記事や気になるデータがたくさん詰め込まれています。どこから読もうかと考えているあなた、今週のベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。今回ご紹介する記事は3つです。まずはフォーカス面の円安金利低下加速のメカニズム、異次元緩和の市場への作用徹底分析です。
はい、まあ、黒田日銀が打ち出した異次元緩和を受けてですね、市場ではこの円安金利低下の流れが急加速していると。じゃあこのどのような仕組みで円安と金利低下が起こっているのかということを、さまざまなデータや市場関係者の皆さんの声から分析しているということなんですけれども、これから進んでいくアベノミクスとか黒田日銀の大胆緩和の流れを理解する上でも非常に意味がある内容なんじゃないかなと思ってます。
そうですね、為替と金利で連動性が出てきているようですね。さあ続いてインサイド面の報電等金融記者座談会、黒田総裁の手のひらで踊る市場。
はい、本当に手のひらで踊らされてるとか踊ってるかどっちかちょっと取り方によっては違うんですけれども、そんな感じが、読んでしました。
はい、
例えば経済財政大臣の甘利さんいますね、3月末までに1万3000円を目指すと言ったわけなんですけれども、日経平均はわずか1週間でこの水準を超えていると。兜町の最近の流行り言葉、円下の天城越えってあるじゃないですか。
はいはい、
天城が余りになると余り越えと、いうことでですね、なんかわさわさわさわさ、してるこの兜町の中で、まあ良くなったとウハウハ感っていうんですかね、ウハウハしてるっていうのが、にじみ出るようなエピソードだと思うんですね。
はい、
この一方でなんか文むくれてる人も、
あ、そうなんですか、
少なからずいるというか多いと、代表格が国際マーケットだと。まあ、この国際マーケットというのを池とすると、その中にまあ日銀というクジラがいきなり飛び込んできたようなもんですよね、はい、今の状況は。だからとにかく値動きが荒くなるということでみんな頭を抱えていると、等ですね、まあ、取材した記者たちが黒田総裁による異次元緩和の余波の引きこもごもを解説しています。
なるほど、株と債券市場ちょっと様子が違いますからね。さあ最後にインタビュー面の 株高持続へ今こそ正念場、野村ホールディングスの永井浩司 CEO に聞くです。
はい、国内証券最大手の野村ホールディングスを率いる永井さんですね。
はい、
彼はこう言ってます。足元の株高は、まあ、実体経済が年末年始にいい方向に向かうことを読んでるんじゃないかと、ただですね、日本企業の設備投資の意欲や、あるいは個人の消費欲をこれまでの段階で見るとそんなにまだ高まっていないんじゃないかなと、この消費や投資がこれから染み出していく可能性は十分ありますと、ただそれには政策で面でもちゃんとサポートする必要があると、つまり政策は正念場を迎えているということなんですね。これによってこの株高が、持続するかどうか、つまり持続力を決めるというふうに、永井さんは見てらっしゃると、そういうお話でしたね。
はい、実体経済がついてくるかアベノミクスが問われているというふうに言えますね。ということで、発売中の日経ベリタスの中から豊福さんのおすすめの記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてくださいね。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
初回のご出演いかがでしたでしょうか。
緊張しましたというか、
はい、
超緊張しました。
超緊張しました。
はい、
でも私の感想としましては、豊福さん本当に面白い方なんだなと意外感がありました。リラックスしてるのかと。
真面目にもうガチガチになりながら喋るのって結構面白いのかなと。
なんか味を掴んだ感じですかね。
そうですね、掴んじゃいないんですけど、なんかあるなという持ちでいきたいですね。
はい、はい、もう次回も楽しみにしていますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、ではここでリスナーの方からいただきましたメッセージをご紹介していきます。まず山田さん、30代男性です。曽根さんは日経 CNBC でも拝見していますが、その前のニュース専門チャンネルにいらっしゃった頃から落ち着いた穏やかな語り方で好印象だったので、ラジオでの新番組も楽しみにしています。タイムリーで分かりやすい番組を期待しています、というコメントをいただきました。山田さん、ありがとうございます。ずっと見てくださってた方ということになるんですね。
ということですね、本当に。
またテレビとラジオ雰囲気違うんですけれどもね。
そうですか。
でもこのラジオの楽しみ方っていうんですか、私もこう感じてきましたし、ますますこれから頑張っていきたいなと思ってますので、
頑張っていきましょう。
はい、山田さんもどうぞ毎回聞いてくださいね。さあ、その他こんなメッセージをいただいています。ハッシュタグがないのでお名前は控えさせていただきますが、最近日経ベリタスが最寄り駅で昼頃までに売り切れるようになって、別の駅まで買いに行くことが増えました。そろそろ定期購読を申し込もうかな、というコメントです。
はい、作ってる側としては本当に嬉しいコメントです ね、
そうですね。
もう読んでいただいてる、しかも買いに行っていただいてる、ないから隣の駅まで行ってくださると、そろそろ定期購読を申し込むかなと、今すぐやってください。
そうですね、ぜひ今すぐこの日経ベリタス定期購読をして、ぜひ読んでいただければと思います。私も毎週しっかり読んでおります。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、 VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、 毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博史と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。